コリント人の手紙第1、7章の一節のところをご覧いただきたいと思います。コリント人の手紙第1、7章の一節のところです。さてあなた方の手紙に書いてあったことです、ことについてですかと。さてあなた方の手紙に書いてあったことについてですかと。少なくともこの一節を見たときに、パウロはコリント教会から手紙を受け取っていたこと、そのことを私たちに教えてくれるわけです。もうすでにそのことを私たちは学びました。パウロがこのコリント第一の手紙を記した理由っていうのは、コリントの教会の問題、また彼らの質問に答えるためであったと。それが理由でこの手紙が記されたわけです。ですからこの7章のところからこの後を見ていきますと、様々な質問に対するパウロ自身の答えが記されています。今日私たちが見ようとしているこの7章のところは結婚についての質問です。それに対してパウロが答えるわけです。8章になると偶像に捧げた肉についての質問が来ます。12章になると霊的賜物についての質問です。15章は死人の蘇り、人が死んだ後どうなってしまうのか、それについての質問が寄せられました。16章はエルサレム教会への献金についての質問です。ですから確かに、こうして御言葉を見るときに、コリント人の手紙第一っていうのは、コリント教会のパウロのもとに送ってきた、その質問に対して彼が、その質問に答えた。その答えがこの中には記されているわけです。今日私たちはこのパウロの結婚についての答えを見ていくわけです。ただ、皆さんの頭にしっかりと置いておいていただきたいことっていうのは、これはあくまで教会の質問に対するパウロの答えであって、結婚に関する聖書の教えのすべてがここに記されているわけではないということです。あくまで質問に対してパウロが答えている。そのことを頭に入れながら、そのことを踏まえた上で、この御言葉をご一緒に見ていきたいと思います。まず一つ目に、コリント教会がパウロのもとに寄せたその質問というのは、独身者っていうのは既婚者に勝っているのかどうかです。独身でいること、それは既婚者に勝るのかどうか。これが最初の質問だったわけです。一節見てください。さてあなた方の手紙に書いてあったことについてですが、男が女に触れないのは良いことですって。男が女に触れるっていうのはもうすでに私たちが学んできたように、これは性交渉の話、セックスの話をしているわけです。コリント教会では私はこういった性交渉をしないために独身でいるんだとか、結婚していても私はそういう性交渉を行うべきではないんだという、そういった考えを持った人たちがいたわけです。まさにこれが彼らのスローガンでもあった。なぜこういう考え方が彼らに存在するようになったかっていうと、前回も私たちは見ましたでしょ。グノーシス主義の影響があったわけです。そうするとこういう考え方っていうのは二極の生き方を生み出していくわけです。一つは前回も見たように快楽主義です。この肉が価値のないものだったら、悪いものだったら、肉の好きなようにさせてもいいじゃないかって、という快楽主義に走る人。また、ある人々はそれとは違って、禁欲主義に走るわけです。そういうものから徹底して離れようとするわけです。そして、この質問が、パウロの元に届いたわけですが、その質問をした人たち、少なくとも彼らの中にはこういう禁欲主義こそが神の前に喜ばれるんだということを信じていた人々、彼らからの質問であったということは言うまでもないです。ですから彼らの質問はこうです。性行為をしない人、つまり独身者っていうのは結婚した人に比べて勝っているのかどうか、これが彼らの質問でした。それに対してパウロは答えを与えるんです。 男が女に触れないのは良いことですね。お気づきになるようにパウロは彼らの考えを否定してはいません。確かに御言葉に反する性行為、セックスというのは罪だからです。前回も我々見たように、このセックスというのは結婚した夫婦にだけ与えられた神様からの祝福です。結婚していない者たちが今の世の中のようにフリーセックスに走って何をしても構わないというのは、神の前にそれは罪です。また、じゃあ既婚者が他の女性に走るという、その不倫的なもの、そういったものも全て罪です。ですからパウロは確かに男が女に触れないこと、性的に罪を犯すことは間違っている上に、触れないことはいいことだ、そういう罪に走らないことはいいことだ、そのことを言うわけですが、だからといって彼らの考えを 100% 肯定しているわけじゃないです。なぜかというと、2節ご覧くださいます。しかし不貧困を避けるために、男はそれぞれ自分の妻を持ち、女もそれぞれ自分の夫を持ちなさいって、ここには結婚の勧めが記されているからです。パウロが教えることはこういうことです。たとえどんなにあなたの意志が強くても、禁欲主義には限界があるということです。しかもこのコリントの町はもう見てきたように、様々な性的誘惑に溢れている、そんな町でした。ですからパウロが言うのは、その不貧困を避けるために、そういう罪からあなた自身を守るために、そのような欲をコントロールできないんであれば結婚しなさいって。私たちは大変誘惑に負けてしまう弱い存在です。だから罪を犯さないために結婚すればいいんだとパウロは彼らに勧めるわけです。そして結婚したからといって彼らが独身と比べて劣っているのではないというのがパウロの答えだったわけです。だってよく考えてみたら、聖書は結婚を禁じていませんでしょ。かえって結婚を定められたのは神ご自身です。思い出していただきたいのは、あの創造の中で、神様はすべての動物を作りになり、そしてそのつがい、それぞれにアダムが名前をつけていくわけですが、しかし人にはふさわしい助け手が見つからなかったって。動物はアダムの助け手にはならなかったんです。そこで神がどうなさったかというと、アダムのそのあばら骨を一つ取って、そこにそれをもって人を作り上げ、女を作り上げ、その女をアダムのところに連れてきたことが、創世記の2章の22節のところに記されています。そしてその後で、それや男はその父母を離れ、妻と結び合い、二人は一体となるのである。何度も見ているように、結婚のことが教えられたわけです。つまりその両親を離れて、二人が一つとなって生活を始めるということです。ですから神ご自身が結婚を始められた、定められたゆえに、結婚がおかしいということはありえないわけです。パウロが言いたかったのは、既婚者であろうと独身者であろうと、神の前には同じだって。二つ目に彼らが質問してきたことが、その質問が3節から5節に書かれています。既婚者はじゃあ性行為をやめるべきなのかっていう質問です。3節見てください。夫は自分の妻に対して義務を果たし、同様に妻も自分の夫に対して義務を果たしなさいって。妻は自分の体に関する権利を持ってはおらず、それは夫のものです。同様に夫も自分の体について権利を持っておらず、それは妻のものです。互いの権利を奪い取ってはいけませんって。義務という言葉が記されていますよね。これはまさにそのいろんな意味があるんですけども、負債、借金、そういう意味がある言葉です。で、果たしなさいっていうこの動詞は、それを支払うという意味です。つまりどうしてもしなければならないことの話です。だって何か負債を負ったら、当然支払いをしなければならないわけでしょ。 つまりパウロはこういう言葉を使って夫婦間における性行為っていうのは伴侶に対する当然なすべき義務だということを言うわけです。パウロは夫婦は互いに相手を自分よりも優先し、相手を喜ばせることを考えるのであって、伴侶の求めを断る権利がないことを教えているわけです。夫婦間の性行為っていうのは主が与えられた特権です。創世記の同じ、創世記の1章の28節のところには、産めよ増えよ地を満たせ、地を従えよ、海の鳥、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよと、産めよ増えよと、そのように神が人間を作りになってそのように命じていらっしゃるわけです。結婚だけじゃなかった、そうしてそのセックスというのも神がお作りになった美しいものだわけです。それは夫婦に与えられた喜びであり、そして義務であるということをパウロは教えるわけです。さあ、それを教えた上でパウロは例外があることを5節で教えています。その続き見てくださいます。ただし祈りに専心するために合意の上でしばらく離れていて、また再び一緒になる、というのなら構いません。例外っていうのは祈りに専心するためと書かれています。例えば私たちも日々の生活でいろんなことを経験するわけです。大変な悲しみもあるし、大変な苦しみもある。その時に本当に祈りに専心したい、そういうことがあります。また一人で神様の前に時間を取らなきゃいけないこともあるでしょう。そういう時の話なんです。で、そういう時に何が許可されているかっていうと、しばらく離れていることです。しばらく離れるっていうのは別居の話をしてるんじゃないんです。しばらく離れるっていうのはその性的関係をしばらくやめるという話です。それが可能だということを言ってるんです。ですから見ていただきますとね、祈りに専心するために合意の上でしばらく離れていてって。あくまでこれも夫婦が話し合って二人が合意した上でしばらくの間そういう性的関係を持つことなく、祈りなりまた神様との個人的な時間なり、そういうものに割くことができるって。でもそれはずっとの話ではなくて、それが終われば元の状態に戻りなさいって言うんです。で、そのような状態に戻らなければサタンの誘惑にかからないためだって。つまりサタンの誘惑にかかってしまう可能性があるからです。自制心を欠いてしまうときに、そういう性的なその欲望に対して自分の伴侶がそれに応えようとしなければ罪を犯してしまう可能性があるから、そのことをパウロはここで教えたわけです。これを聞いたコリントの人たちからすれば驚きだったでしょう。だって人間というのは自分の欲望を満たすために相手を使おうとするわけです。でも聖書が教えていることは、夫婦において相手の伴侶の幸せのために、相手の満足のために尽くしなさいって。これはあなたたちの義務だと、あなたたちが支払わなければならないものなんだと。こうしてその夫婦の間のその性に関することを教えるわけです。で、これがそのパウロが与えられた答えでした。6節見ていただくと、以上私の言うところは容認であって命令ではありませんって。なんでこんなことを言ったかっていうと、これは今私たちが見た3節から5節の教えに限定してるんじゃないんです。パウロがこの1節のところから見てきて、そこに記してあった教えっていうのは、特に2節のところで、不貧困を避けるため男はそれぞれ自分の妻を持ち、女もそれぞれ自分の夫を持ちなさいと教えたことに触れて、これは容認しただけであって、結婚しなさいということを命じたのではないということを言ってるんです。パウロは全ての人が結婚すべきだと教えてるんじゃないんです。この後私たち見ていきますけれども、パウロは 7節にあるように、私の願うところはすべての人が私のようであることですって。彼が言うのは、すべての人が私のように結婚していなくて、そして自由に時間を使えて主に仕えることができる、それが素晴らしいと思って。でもその後見ていただくと、しかしという言葉がその後通じてますよね。しかし一人一人神から与えられたそれぞれの賜物を持っているので、人それぞれに生き方がありますって。つまりパウロが言いたいのは、独身が既婚者に勝っていないっていうことを確信していた彼、それぞれに賜物が与えられてるって、それに従って生きればいいって。というのは、独身の賜物というものがあるわけです。それをいただいてるんだったら、そのように生きればいいんです。マタイの19章の12節のところに、母の胎内からそのように生まれついた独身者がいますって、ね、ですから生まれながらに神様は独身者として定められた人もいるし、結婚を良しとされている人たちもいるということです。じゃあ結婚良しとされているということは、神があなたにふさわしい伴侶を備えておられるということです。で、この一連の教えで私たちがしっかり覚えなきゃいけないことは何かっていうとね、皆さんね、この世の中は、このサタンが支配している世の中は、私たちに様々な嘘をつくわけです。彼らは嘘をつくっていうのは当然のことです。それがもうサタンの特徴の一つですから。どんな嘘をつくか、こうすればあなたは幸せになる、こうすればあなたは満足するって。そのすべての教えっていうのは、神の御心に反することを教えるわけです。つまり、誠の神を信じなくても、神に従わなくたってあなたは幸せを得ることができるし、本当の満足を得ることができるって。大切なことは、例えば結婚に関して言うならば、結婚が幸せの条件であるかのような嘘に騙されてはいけないということです。そんなメッセージが私たちの周りに溢れてますでしょ。こういうものを手にさえすればとか、こういうものをあなたが達成すればとか、幸せを得るって。いいです。幸せっていうのは神だけが与えてくださるものです。神からのギフトなんです。主の御心に従うものに神が与えてくださるんです。悲しいことに、多くのクリスチャンたちもそういった嘘に惑わされてしまう。いいです。本当の祝福は、本当の幸せは、あなたを作ってくださり、あなたを愛して命を捨てられた神ご自身が与えてくれるものです。神だけが与えるものです。その方を信じ、その方の御心に従っていくことです。ですから、この二つ目の質問というのは、既婚者は性交をやめなきゃいけないのかって、それに対してパウロは教えを与えたわけです。三つ目に彼が言うことは、というかその与えられた質問というのは、独身の男とやもめは再婚すべきなのかということが8節から9節にあるんです。ちょっと見てくださいね。次に、結婚していない男とやもめの女に言いますが、私のようにしていられるならそれが良いのですって。結婚していない男、非常にこの珍しい言葉が使われています。新約聖書の中にはわずか4回しか出てこないんですが、4回ともこのコリント第一の7章の中に出てきています。今私たちが見ているこの8節のところに、11節のところに、32節、34節のところにそれが出てきています。11節では、結婚せずにいるかと。結婚せずにいるというふうに書かれてあるし、32、34のところは、独身という言葉に訳されています。じゃあ、この結婚していない男っていうのは、一体どんな人なのか。この文字通り呼ぶと、この人は結婚してないと。独身であると。そのように、取れますよね。どういう意味で使おうとしてたのか、ちょっと今お話した7章の34節ご覧くださいます。7章の34節のところに、確かに最初に出てくるこの独身という言葉が、この結婚していないというその言葉だって言いました。 それをこの34節では独身というふうに訳しているんです。でもその後見ていただくと、独身の女や少女はと書いてますでしょ。ということはこの二つのグループを完全に分けてるんです、ね、独身の女と少女はって、少女はと訳されているのはこの人は一度も結婚したことのない、そういう人ですよね。性的関係を一回も持ったことのない、そういう人です。この独身の女っていうのはそうではないということです。おそらくこの人物は結婚していたんでしょう。現在はもう離婚して独身状態にあるんです。ただ見ていただきますとね、この今日のテキスト、今のテキストを見ていただいて、9節にしかしもし自制することができなければ結婚しなさいって書いてあるでしょ。つまり再婚の話をするわけですよ。そうするとこの人たちは離婚していても、その離婚が神の前に正しい離婚であった、そういう人たちであったと。確かに離婚はしてるんです。今は独身なんです。でも神が再婚を認めてるっていうのは、この離婚が神の前に正しい離婚だったんです。いいです。再婚が認められない離婚も存在するからです。このケースは再婚が認められる離婚のケースなんです。じゃあ一体この結婚していない男と、これ男でも女でもどちらでもいいんです、同じことがこの後繰り返されるんで、どういう人の話か。マッカー先生が言うように、おそらくこの人は離婚後に救われた人ではないかって、そういうケースも確かにありますでしょ。離婚した後に信仰に至る、救いに預かった。そうするとその救いによって全ての罪が許されるわけです。だから再婚が可能であるって。でこのやもめというのはもう言うまでもない、伴侶と死別をした人です。男女に関わらず、パウロがこの二人に対してこう言うわけです。私のようにしていられるならって。この言葉からも、パウロは元は既婚者であったということがわかるんです。なぜそう言い切れるかっていうと、もう皆さんもよく存じるように、パウロは非常にこう正統派のユダヤ教徒でした。正統派のユダヤ教徒では結婚を規定していたんです。適齢期は18歳でした。またパウロはサンヘドリンと呼ばれるユダヤ人の政治、また司法の最高議会、その一員でありました。だから彼はステパノを殺すことに賛成していた。そういった司法の最高議会のメンバーであったと。じゃあこのメンバーになるための規則があるんです。それは既婚者であることなんです。ですからパウロはおそらくある時結婚してたんでしょう。でも今現在パウロは独身なわけです。どうして彼が独身になったか、その理由は記されていません。妻と死別したのかもしれないし、また彼が主イエスキリストを信じてユダヤ教を捨てたときに、彼女が彼を捨てて離れていったのかもしれない。そこは記されていないのでわからないんですけれども、かつて彼も結婚していて、今は一人であると。そこで、この8節のところに、結婚していない男に対して、かつては結婚してたけど、別れてしまった。そういう人に対して、私のようにしていられるならそれが良いのです。私のようにその離婚した後、私が神の前に歩んでいるように、こういった様々な誘惑に対して勝利しながら生きているように、それができるんだったらそれが良いって。しかし、もし自制することができなければ、そういった欲に打ち勝つことができなければ、結婚しなさいって。情の燃えるよりは結婚する方が良いからですって。こうしてパウロは、 おそらく離婚した後救いに預かった、そして今独身である人物に対して、人に対して、そして伴侶と死別した人に対して、自制できればそのままの状態でいるのがいいけれども、できなければ再婚すればいいと、そのように教えるわけです。4つ目の質問が10節から11節に出てきます。今度は既婚者は離婚すべきかどうかという質問です。10節ご覧ください。次に、すでに結婚した人々に命じます。命じるのは私ではなく主です。妻は夫と別れてはいけませんって。この10節の始めのところに、命じるのは私ではなく主ですと書いてます。なんでこんな書き方がされているかというと、これはパウロではなくて主ご自身がこのテーマについてすでに教えておられたからです。パウロは実際に主がそのメッセージをされていること、教えをされていることを知っていたので、あえてこう書いているわけです。これを命じるのは私じゃなくて主です。なぜなら主がそのことを命じていらっしゃったから、そのことについての教えをなさったからです。12節ちょっと見ていただくと、ここにはね、次に他の人々に言いますが、これを言うのは主ではなく私ですと書いてますでしょ。今見たのと逆の書き方ですよ。10節はこれは主の命令だって言うんです。12節はこれは私が言うことですって。変わってますよね。12節に書かれてあるのは、この12節からのテーマについてはイエス様が直接お語りになったことをパウロも知らないって言うんです。でもパウロはこれが神の前に正しいことだと教えをなすんです。そしてそれが正しかったのは、このメッセージがこの神のお言葉に記されているからです。ですからこの10節11節に書かれている既婚者って離婚すべきなのかということについては、主ご自身が教えておられると言って、その教えを彼らに与えるわけです。すでに結婚した人々に命じますって。で、12節から見ていただくと、12節は信者の男子に信者でない妻があり、13節に信者でない夫を持つ女はと、お気づきになります？ 12 節13節、またその後を見たら、この夫婦はどちらかが信者でありどちらかが信者でないわけです、ね、信者と不信者の夫婦だわけです。そうすると10節11節に出てくるすでに結婚した人々っていうのは、どちらも信者であること、そのことをパウロは覚えて話してるんでしょう。そしてこのクリスチャンである夫婦に対してパウロが言うのは、妻は夫と別れてはいけませんと。クリスチャン同士であるならば離婚してはいけないというのが命令です。で、そのことを命じるんですけども、11節見ていただきますと、もし別れたのだったらと続きますよね。パウロはもうすでにクリスチャンたちの間に離婚している者たちがいることを知ってました。この別れたのだったらという動詞を不定過去を使っています。不定過去形っていうのは、これはこの出来事が過去に起こった事実であることを述べているわけです。どうやってパウロがそれを知ったのか分かんない。パウロが1年半住んだ時にそれを見てたのかもしれないし、分かりませんけれども、しかしパウロはそれがもうすでに起こってしまった事実だということを確信しているわけです。そこでクリスチャンのカップルですでに離婚してしまっている場合、その人たちにはこの2つの選択肢があるというわけです。見ていただくと、それは結婚せずにいるか、それとも夫と和解するか、どちらかなんです。お気づきになりました？再婚の選択肢はないんです。クリスチャン同士が離婚した場合、じゃあ離婚した後誰かと再婚するということは聖書の教えに反しているんです、ね、もし二人が離婚したとしたら、シングルのままでずっといるか、 その別れた夫とまた妻と和解をすること。じゃあもし再婚したらどうなるんだろうって、クリスチャン同士が離婚して、そして誰か別の人と再婚したらって、それについては確かに聖書が教えています。マルコの福音書の中でイエス様がこう言っています。誰でも妻を離別して別の女を妻にするなら、前の妻に対して姦淫を犯すのです。妻も夫を離別して別の男に嫁ぐなら姦淫を犯しているのです。つまりクリスチャン同士が離婚して、そして誰かと再婚したら、あなたは姦淫の罪を犯してますって言うんです。なぜかわかるでしょ。その離婚は神の前に認められないからです。男女問わず、クリスチャン同士が離婚した場合、そこには再婚というのは選択肢にはないんです。それを教えた後、今度12節から16節を見ていただくと、今度はこういう質問です。じゃあ夫婦が信者でなければ離婚すべきなのかです。さっきも少し見たように、じゃあ夫婦がクリスチャンである場合、信者である場合は分かったと。片方が信者でない場合、そういうケースはたくさんあったはずです。すでに既婚者が、どちらかが、その既婚者のどちらかが信仰に至った。私の周りにもそういう人がいっぱいいるじゃないですか。片方が信者であり、そうでない伴侶を抱えている。で、そのケースはどうしたらいいんだって。で、さっきも言ったように、12節に、次にその他の人々に言いますがと。つまり今私たちが見てきたのは、既婚者同士の話で、信仰者で、信者で既婚者の話でした。その他の人々に言いますが、これを言うのは、主ではなく私です。さっきも話しましたよね。主ご自身はこれについての教えをしておられなかった。そこでパウロが、これが神様が教えることだと言って、この教えをこの後記しているんです。どんな教えか。信者の男子に信者でない妻があり、その妻が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけません。何が書かれてあるかって。信者の男子に信者でない妻がある。その妻が信者である男子と一緒にいることを承知している場合は、承知しているって、一緒に住むことを同意している場合はって、この言葉はあるギリシャ語の辞典では喜ぶなんていう、そういう意味を持った言葉です。ですから確かにそのような関係でも喜んでその状態にその留まり続けている、そのことを選択しているような人、その場合どうしたらいいかって、離婚してはいけないって。クリスチャンの夫がいて、まだ救いに預かってない妻がいて、さっきもお話したように、この夫が結婚してから信仰を持ったとしましょう。そうするとこの夫婦の間にはいろんな問題が出てきますよね。これまで夫婦で偶像崇拝をしていたのが、片方やらなくなります。でしょ？これまでは自分たちの好きなことをやっていたのが、片方がイエス様を信じることによって、今度は神が喜ばれることを成していこうとする。そうすると、夫婦の間にいろんな溝が生じてきますでしょ？これまで一緒にやっていたのに。それでも、その妻が、救いに預かってない妻が、とどまるっていうんだったら、クリスチャンの夫は彼女を離婚してはいけないって。それが、12節の御言葉が教えていることです。もちろんここで覚えておかなきゃいけないのは、片方がイエス・キリストの救いに預かったと。で、その時に必要なことは、そのそうでない伴侶に対して、裁くことをやめなきゃいけない。よくこういうことを耳にします。私は天国行くけど、あなたは地獄行くよねって。それは何の助けにもならない。信仰者であるならば、キリストの愛を示し続けることです。尊敬を持って仕えていくことです。 またこの13節にはまた信者いない夫を持つ女は夫が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけない。同じこと言ってますでしょ、ね、男性だけの教えじゃない、女性に対しても同じこと言うんです。でその理由が書かれています。なぜなら信者でない夫は妻によって清められており、また信者でない妻も信者の夫によって清められているからです。大変なことをパウロはここで教えるわけです。夫婦がいて片方が救いに預かったって、そうすると救われていない方の伴侶もその祝福に預かってるんだって言うんです。その後子供に関する教えが続きます。そうでなかったら14節、あなた方の子供は汚れているわけです。ところが現に清いのですって。まずここで清められているとか清いという言葉は救いの話をしているのではないということです、ね、誰か一人が信じたら後の家族は信じなくても救いに預かるかっていうと、そうではないです。救いっていうのは一人一人が神の前に課せられた責任でしょ。信じるのか信じないのか一人一人の責任です。じゃあ何をこの14節の御言葉が教えてるかっていうと、夫婦の一人が救いに預かったら、その夫婦において神様は豊かな祝福を彼に与えてくれるって言うんです。なぜかっていうと、その信仰者に与えられる祝福がその人を通して溢れ出るからです。例えば皆さん思い出しません？前回見たように、あのヨセフが売られていきましたでしょ。ポティファルがイシュマエル人からヨセフを買いました。でヨセフがこの家庭で仕えるわけですけれども、このポティファルの家族はどうだったかというと、聖書はこう言っています。主はヨセフのゆえにこのエジプト人の家を祝福された。それで主の祝福が家や野にある全財産の上にあった。創世記の 39-5 です。ということはヨセフがいることによってその家族全体が祝されたって。パウロが教えているのは、信仰者であるあなたはあなたの家庭において家族において祝福をもたらしているって言うんです。ちょっと考えてしまいますよね。どんなことか、こういうことなんです。皆さん、あなたが神の恵みによって救いに預かったって、そうするとあなたのうちに何が始まったかっていうと、あなたは間違いなくあなたの愛する伴侶のために、子供たちのために与えられているならば祈り始めません？そして何をするかっていうと、その愛する者たちに神の素晴らしいその祝福のメッセージを伝えるでしょ。二人とも神を知らなければそういうことはありえないわけです。彼らは好きなように生活するわけです。この人生なんて生きてるうちが花であって、死んでしまったら何もないから今楽しめばいいって、そういう観点に基づいて子供たちも育てていくわけです。でも一人がイエス・キリストを信じるときに、本当の祝福は一体何なのか、どうやったらそれを得ることができるのか、死んでしまった後どうなるのか、そのすべての今までわからなかった真理を私たちは知ることになるわけです。ですからそれに基づいて家族を導いていこうとするんです。私たちも、そして皆さんもそうだと思いますけども、本当に多くの機会に経験するのは祈られていることの喜びであり祝福ですよね。誰かが祈ってくれてるっていうのはどれだけ大きな励ましかって、その過程において祈ってくれる人が与えられるって。ですからパウロは言うんですよ。信者でない妻も信者の夫によって清められてる、祝福をいただいてるって。子供たちも何にも神を知らない世界で生きて、好き勝手に生きていく、そういう人生を歩んでいく可能性がある中にあって、この救いに預かったその親が真理を教えるんです。あなたは神によって作られたことを教えるんです。あなたは神によって愛されていることを教えるんです。神はあなたに素晴らしい計画を持っていることを教えるんです。 どうやったらその祝福に預かるのか教えていくんです。そしてその子のために祈ってんです。パウロはその話をするんです。ちょうどあのパウロがピリピの町を訪問して伝道した時に投獄されました。そしてその投獄されていたパウロたちがその牢屋の中で主を称えているわけです。地震が起こって監視たちは囚人がみんな逃げたと思って自害しようとしました。その時にパウロは自害してはならない、私たちみんなここにいるって覚えてますよね。その時に監視たちがパウロの元に来てこう聞くわけです。先生方、私たちは救われるために何をしなきゃならないのかと。パウロはその時に使徒の16章の31節に主イエスキリストなんです、信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますって。あなたが信じたら家族全員が救われるって約束を与えたんじゃないんです。でもあなたが信じることによってこれまでキリストの素晴らしい救いを知らなかった家族の面々がこの素晴らしい救いのメッセージを聞くからです。しかも救われたあなたを通して神ご自身が生きておられる誠の方であるということを知るからです。だからあなたはご自分の家族に、ご自分の伴侶に素晴らしい祝福をもたらしているんです。そのことをパウロは言うんです。続き見てください、15節。しかしもし信者でない方のものが離れていくのであれば、離れていかせなさい。あなたはその夫婦生活において、伴侶を愛して、伴侶に仕えて、伴侶の幸せのために最善を尽くしていこうとする。それでも、その伴侶が、救われてない方の伴侶が、あなたから離れていくのであれば、離れていかせなさいって。この離れていくっていうのは、離婚の話です。離れていかせなさいって。つまり、その人のなす選択に反論をして、その人と争うことがないようにって言ってるんです。なぜかっていうと、15節の最後に神は平和を得させようとしてあなた方を召されたからだって。ね、争いをすることではなくて平和を保つこと。それがあなたに与えられていることだって。ですからもし、あなたがベストを尽くしても、愛を示しても、その救われてない方が離れていくんだったら、そうしなさいって。そうさせてあげなさいって。その後こう続きますでしょう。その場合は、15節のところに、そのような場合には、信者である夫あるいは妻は縛られることはありませんって。縛られることはありませんって。つまり、そうしてその救われてない方が、あなたから離れてあなたと離婚した場合、離婚された方は、ね、再婚ができるということを言ってるんです。縛られることはありませんって。なぜ縛られることがないのか。なぜこの再婚が認められるのか。それは、この離婚が神の前に認められる離婚だからです。イエス、神が認める離婚というのはこの二つの理由です。一つは、伴侶の不貞によることです。伴侶が不貞を犯したときに離婚することができます。誠にあなた方に告げます。誰でも不貞のためでなく、不貞のためでなくて、その妻を離別し、別の女を妻にする者は姦淫を犯すのです。さっきも見た、マタイの19章の9節のところです。妻を離別して、別の女を妻にする者は姦淫を犯す。ただ例外があるんです。不貞のためでなくてと書いてます。不貞以外の理由でそのようなことをするんだったらそれは姦淫を犯してるって。でも伴侶が不貞を犯したゆえに最終的に離婚になってしまった場合、その離婚を神様はお認めになるって言うんです。もう一つの理由は今我々見ていたように不信の伴侶によって離婚された場合です。救われていない伴侶が 救われているあなたを離婚した場合。もちろん私たちが知っているのは、神は離婚を憎んでおられるということを御言葉は教えています。そして、どんな辛いことがあっても、救われている方は一生懸命その関係を築き続けて守り続けようとするわけです。離婚しないようにと頑張るんです。で、その人の心の中にある願いっていうのは、今はこういう状態でも、いつかこの伴侶が救いに預かるだろうって。そういう思いを持って、その結婚生活を続けようとするんです。そこでパウロはこう言ってます。16節。なぜなら妻よ、あなたが夫を救えるかどうかがどうしてわかりますか？また夫よ、あなたが妻を救えるかどうかがわかりますかって。あなたがその人と留まることによって、この伴侶が救われるんだと。確かにそういう願いはあります。でもあなたがそこに留まるからといって、この人が確実に救われるという保証がどこにあるかって。少なくともその家庭の状態というのを我々は連想することができます。離婚を考えるような状態ですから、その夫婦間の間にはいろんな問題があるでしょう。いつも口論してるかもしれないし、いろんな争いがあるかもしれない。その時は、離れて行かせなさいって。でね、15節のもう一つ見ていただきたい、のは、この離れて行かせなさいっていうこの動詞なんですけど、これは命令形が使われてるんです。もし信者でない方のものが離れていくのであれば、離れて行かせなさい。そのように神は命じたんです。なぜかというと、さっきも見たように、そのような争いのある状態、それは正しくないんです。あなたができることは愛を持って、祈りを持って、ベストを尽くすんで、それでもその人が、お前なんかって言って離れて離婚しようとするんだったら、離婚することが御心だっていうんです。私たちができることは、福音を伝えることであって、人を救うことではありません。こうすれば、なんとかこの人が救われてくれるんじゃないか。みんなそう願います。でも、御言葉が教えるのは、イエス様を信じてない人の方が、あなたを捨てて離れていこう、するんだったら。よりは戻さない。しかも、離れてしまって、そして再婚するかもしれない。あなたにできることは、一生懸命、キリストの素晴らしさを明かしすることであって、最終的にその人が離婚して、その人が誰かと再婚したとしても、あなたは祈り続けることができるんです。その人が救われるように。それがあなたにできることだ。そして、その人が離れていって、誰かと再婚するんだったら、あなたも再婚できるって。こうしてパウロは、少なくとも、このコリント教会が届いた結婚に対する様々な質問に対して答えを与えるんです。残念ながらもうここで終わらなきゃいけないんですけども、17節のところから24節のところには、ちょっと結婚からテーマが離れてます。でもその後25節から再び、パウロは結婚についての質問に答えていくわけです。さあ今日我々何を学んだのかって、ね。結局皆さん私たちにとって最も大切なことは何かっていうと、神様の御心に従っていくということです。実はこの17から24節の中にも、パウロは再び代価をもってあなたは買い取られたんだということを教えます。つまり、あなたはあなたの人生を生きる。そう思うでしょう。でも聖書は、神があなたに託した人生をあなたは生きるんです。何のために？あなたを作り、あなたを救ってくれた神を喜ばせるためにです。私たちは私たちの人生を生きるんじゃない。神がくださった人生を生きていくんです。この方を喜ばせるために。そしてこの方が喜んでいるとあなたも喜んでいるんです。神の御心に従うことが神を喜ばせる唯一の術であり、そしてあなたが神を喜ばせる歩みをしているならば、神はあなたを大いに祝して、神の約束された幸せを持って生きるんです。すべての鍵は神であり、すべての鍵は神に忠実に従うかどうかです。どうかその悩みを持って、 あなたの神様の素晴らしさをこの1週間もそれぞれのところで表し続けてください。父なる神様、この御言葉を通してあなたが大切な真理を教えてくださったことに感謝を申し上げます。いろんなことは神様、御言葉からではなくてこの世から聞き、また信じてきたものであったかもしれません。御言葉を私たちが見るときに、この世ではなくてあなたが何を私たちに命じておられるのか、何を望んでおられるのか、そのことを知ることができます。神様、どうかこの教会の一人一人を祝してくださるように、それぞれの家庭がどのような状況にあるかはあなたがご存知です。どうかあなたがそれぞれを祝してくださり、また一人一人あなたによって救われた者たちも、あなたを愛するゆえにあなたの御心に従い、あなたを喜ばせることをしっかりと見極めて選択しながら歩み続けることができますように、それぞれはあなたが祝してくださり、用いてくださり、彼らを通してその家族が同じようにこの救いに預かるように、主はどうかそれぞれを祝してください。結婚生活においても、ある人は希望を失っているかもしれない。でも希望はあなたが与えてくださるものです。しっかりとあなたを見上げて、あなたの御言葉に従いながら、あなたの栄光を表し続けることができますように、主はどうかこの愛する皆さんを豊かに祝してください。御言葉を感謝し、そしてあなたの御手にこの愛する皆さんを委ねして、イエス・キリストの御名によって、